ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。
じゃあ FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、メジャーリーグのタンパベイレイズでアスレチックトレーナーをしているシン君にインタビューを取りたいと思います。今日シン君と取りたい内容が、シン君の経歴ですね、まず。で、その後、現在の仕事と、今、取ろうとしている資格、取得中の資格について、あとは、アメリカで生き抜くために、シン君が大事に思っていること。で、最後に、アスレチックトレーナーを目指す若者に向けて、シン君からのメッセージということで、取りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかね、こうやって話すのは久々だけどね。
そうですね、だいぶ久々にテルさんとこうやってお話できるの嬉しいですね。
まあだって知り合ってからもう7年ぐらい多分。
そうですね、2010年11年ぐらいから。
そうだよね。
はい、
まあ、お互い僕が北に行き、シン君南に行きっていう。
そうですね、
まあ、東海岸にいるのは一緒だからね。
そうですね、はい。
じゃあまず今日ね、一番最初に、シン君の経歴を簡単に、高校出てからになるのかなの話をちょっと、はい、ざっくり聞きたいんですけど、どんな感じですかね、はい、今に至るまでは。
高校出てからは名古屋にある専門学校に行ってたんですけど、そこで新旧の勉強とアスレチックトレーニングの勉強両方できるダブルスクールのような形をとってまして、そこで3年間専門学校に通ってまして、そこで、その後にもすぐ進級免許を取って、その後にアラバマにあるんですけど、そのトロイ大学っていう、公立州立の大学に行きまして、で1年間の語学学校を経て約5年かかって、語学学校も入れると、トータル6年なんですけど、6年かかって大学を卒業して、あらゆるところでインターンシップをやらせてもらい、今のいるタンパベイレイズのアスレチックトレーナーとしてやらせてもらってます。
なかなか大変な、だって学生中に会ってるから、シン君に。
そうですね。
シン君はもう英語が全然できなくて大変なんでしょみたいな話はしてたもんね。
そうですね、もうだいぶ昔の話ですね。そうですね、全然僕もその時は多分アスレチックトレーニングプログラムにちょうど入りたてのぐらいのもうペーペーもええところでしたね。そっからの付き合いですね、テルさんとは、ね、本当に、はい。
実際さっきちょっとちらっと出て、後で詳しい話は聞くんだけど、インターン、基本的にメジャーでのインターンが多くて、
はい、
カンザスシティとダイヤモンドバックス、
はい、
カンザスシティはそうかな、そう
だよね、サッカーですね、
サッカーか、
はい、
インターンはダイヤモンドバックス と、ワシントンナショナルズで両方やってるのかな、
はい、
インターン自体は、
メジャーリーグのチーム、
メジャーリーグのチームは、
はい、
ここら辺はね、ちょっと後で細かい話を聞こうと思います。
はい、
で今現在はタンパベイでアスレチックトレーナーとして働いてますが、フルタイムで実際、はい、簡単に仕事内容と、あと今資格も取ってるんだよね。
はい、取ってます、取りに行ってます。僕が今とりあえず主にやっているのは、全米各地でプレーしているマイナーの選手で、手術や長期離脱を余儀なくされた場合に、僕がもうずっとフロリダにいるんですけど、そこにあるそのスプリングトレーニングの施設に僕はずっともう常駐して、フロリダに残って、で怪我した選手はもうフロリダに送ってこられて、手術が必要なければそこでもう治療して、トミー・ジョンなり骨折内で手術がいる場合はその手術からもう全てのリハビリをフロリダでやって、各チームに送り出すっていう感じですかね、簡単に言うと。
よく日本のニュースとかで故障者リストみたいな言葉が出てくるじゃない。
そうですね、
あの人たち、はい、
も
あれとはまた違う、
そうですね、ほぼ一緒なんですけど、メジャーの人たち、メジャーの選手はあのメジャーで怪我してしまったら、まあ、メジャーリーグの施設でスタジアムのアスレチックトレーニングルームであの治療するんですけど、だから僕らの 球団はそのフロリダ内にマイナーリーグの、あのコンプレックスとメジャーリーグのスタジアムは同じ州内にあるんですよね、
うん、
ヤンキースで言えばあのスプリングトレーニングコンプレックスはタンパにあるんですけど、
うん、
まあ、ヤンキースの本拠地は もちろんニューヨーク
にあるじゃない、ニューヨークに、
だからメジャーの選手のリハビリアサイメントって言ってそのマイナーの調整段階なんですけど、
うん、
その選手たちはもうすぐにもう1時間のドライブであのメジャーのスタジアムからその僕らがいる治療の施設に1時間でやってこれるんで、そこであの調整試合というかリハビリアサイメントをして、
うん、
またメジャーの方に送り出すっていうのもしてますね、う
ん、なかなかイメージが湧かないよね、多分日本にいる人たちは。
そうですね、うん、多分もうマイナーもメジャーも多分ごっちゃになってる
かもしれないし、ごっちゃにな
ってるもんね、はい、
まずそのマイナーがあってメジャーがあってっていうすごい基本的なとこからね、多分そういうもし興味がある人はまずそこを勉強してって感じだけどね。
そうですね。
でもそういうシンくんがやってるような仕事もありますよと、
はい、
で基本的にはアスレチックトレーナーって西洋的医学、西洋医学がメインだと思うんだけど、
はい、
今シンくんが取ろうとしてる資格っていうのは東洋医学系だよね。
そうですね、新旧の免許はもうさっきもちょっとお話ししたんですけど日本でも持っていて、まあ、アメリカのメジャーリーグの方でもあの結構あの新旧種の人が入ってきたんですけど、それもあのやっぱその日本人のプレイヤーがこっちに来て、まあ、パーソナルトレーナーとして結構新旧種の方をチームに連れてくることが多いんですけど、でその選手の契約が切れた後にじゃ あのどうしますかっていうので、結構その新旧種の人やっぱ気になれるんですよね、まあ球団にね、そのまま球団に残って契約する人もいれば、一緒に選手と移籍する人もいれば、また日本に帰って、まあ、プロ野球なりいろいろなところで活躍される方もいるんですけど、
うん、
まあ、それであの結構新旧っていうのが新旧治療がメジャーリーグベースボールの中でも広まってきてて、でもあのフロリダ州内は針は新旧師しかできないっていう法律があるんですよね。
あるいは、ああそういうことか、
はい、で他の州であれば鍼灸師じゃなくて理学療法士アスレチックトレーナーでもドライニードリっていうんですけど、それのコースを、まあ、2、3日受ければ一応まあ治療は針治療はしていいっていうのが出てるんですけど、
でもそれ国家資格は彼らはじゃあ持ってないわけだよね。
そうなんですよね、だからサーティフィケーションだけ、
そうだよね、
資格のだけで免許ではないんですよね、
うん、
でもフロリダは鍼灸師にならないと針を打てないっていう法律があって、でそのレイズは僕が鍼灸の免許を持ってるのを知ってて、
うん、
もうちょうど1時間ぐらい離れて、僕の職場から1時間離れたところにその鍼灸学校がちょうど見つかって、
うん、
でいろいろリサーチを進めていくうちに、まあ、3年ぐらいで取れるっていうのが分かって、本来はまあ4年ぐらいなんですけど、うん、まあ、ちょっとしかちょっと単位が移行されなかったんですけど、うん、でまあ、タンパベイが新行ってきていいよと言ってきてくれて、
うん、
まあ、朝の6時から仕事始まるんですけど、
うん、
まあ、大体3時4時に仕事終わって、その後1時間かけて
行って
夜間の学校に行ってるって感じですね、
うん、あれ漢方も一緒に今取ってるんだっけ、授業。
漢方も取ってます、はい。
結構じゃあメジャーではそういう西洋医学と東洋医学をこうミックスして選手のケアを、ボディケアをしようっていう流れは増えてきてる。
増えてきてると思いますね、うん、ただ漢方に関してはちょっとやっぱりそのドラッグテストがちょっとやっぱ怖いんで、
うん、
使ってるとこ多分そんなないっていうかほぼないと思うんですよね、うん、ちょっとお話聞いたことあるんですけど、ジャイアンツにいる小川ハローさんっていう鍼灸師の方がいらっしゃるんですけど、日本人の方で、その人とこの前お話しした時は漢方は一切使ってないのはっていうのをおっしゃってたんで、
うん、
でハローさんはもう針しか使ってないと、
うん、
もう針とシギトで治療してるっていうのをおっしゃってましたね、ま
あ、そういうのは多分流れ的にどんどんこれから変わってくるのかもしれないよね。
そうですね、うん、そうですね、まあいろいろリサーチを進めていて、ドラッグテストに引っかからない漢方を の漢方の成分から調べていって、ドラッグテストに引っかからない漢方をうまいこと使っていけば、どんどんどんどん回復も早くなると思うし、治療の効果も上がるんじゃないかなと思って、はい、
なるほどね。じゃあ今までこうしんくんの経歴だったりとか、まあ、現在の仕事っていう話を聞いたんですけど、
はい、
僕がまあ一応アメリカで、多分しんくんとほぼ同期間のかな、約10年だから。
そうですね、もうほぼ多分一緒、
一緒だよね。いて、多分お互いすごく共通で感じてることがあると僕思ってて、はい、アメリカは何よりも人脈がすごく大事だなっていうのはすごく、
そうですね、
まあ、痛感してるんだけど、はい、今までこうしんくんを僕も8年ぐらい、まあね、一緒に飲んだりとか、いろいろいろんな飲み会行ったりとかしてて思ったのが、はい、すごくこうフットワークがしんくん軽くて、いろんなとこに顔を出して、いろんな先輩とかいろんな人と会ってて、
そうですね、
まあ、スティーブ・ジョブスがスタンフォード大学の卒業式のメッセージで言った言葉で、まあ、一つ僕すごい好きなのがあって、あのコネクティング・ザ・ドッツって、あの、まあ、点と点をつなげろっていうのがあって、まあ、あれはあの ストーリーの中だと、いろんなことをすることでっていうことで、その意味合いで使われてるんだけど、僕はあのドットっていうのは人っていうのも意味してると思ってて、
はい、
もうそれはシン君はすごくそれを体現してるなと思って、いろんな人に会って、
はい、
で実際そういうのは今まで、あの例えばインターンを探したりとか、今の仕事ついたりとか、そういう面で人とのつながりから生まれる縁みたいな形で感じることっていうのはどういうのが今までありましたかね。
もう数えれば、まあちょっとキリがないんですけど、これに関してはもうやっぱ、まあ、日本にいる時からもそうやったんですけど、まあ、飲み会に誘われればもうほぼ絶対参加するし、うん、まあ、どっかに呼ばれればもうほぼ行くような感じやったんで、もうまあ、フットワークはもう日本にいるから多分軽かったと思うんですよね。で、まあ、こっちに来てから何にもわからん状態でこっちに来て、もうずっと僕、まあ、アメリカに来た、まあ、一番の理由がもうメジャーリーグベースボールで仕事をしたいっていうのが一番の目標であって、まあ、それをまあみんなにやっぱ言い続けてたんですよね。それで、やっぱそれをみんなが知ってくれてるうちに、どっかしらでその野球関係なり、日本人のこの ATC でやってる先輩がこっちに来るよとか、そういうお話を聞いた人からなんかいろいろ話を聞いて、あ、じゃあちょっと会いに行きたいなとか、いうので、ちょっと会いに行かせてもらったりして、まあ、そこでコネクションができて、まあ、ネットワークができて、まあ、普通にまあ、人と会って話すのが好きだし、飲むのも好きなんで、全然苦ではないんですよね。
うん、
それ、まあ、楽しむために、ほんまに会いに行ってるような感じなんで、うん、まあ、別にネットワーク作りに行こうとか、まあ、お話、先輩のお話、ぜひ聞かせていただければ嬉しいなっていう感じで、もう車を走らせたりしてたんですけど、まあ、そこで仲良くなった先輩が、まあ、僕がアスレチトレーニングプログラムに入って、最初の夏に、まあ、3ヶ月の夏休みがあるじゃないですか、
うん、
まあ、そこでインターン探してたんですけど、まあ、なんかないかなと思って、前もちろん野球のインターンも探してたんですけど、やっぱ全然なんか取れなくて、
うん、
で他にまあ、フットボールなりアメフトなりいろいろ探してて、で先輩から、まあ、さっきも言ってたカンザスティのメジャーリーグサッカーのスポーティングカンザスティっていうチームがインターンを探してるよっていう話をちょうどいただきまして、
うん、
もうすぐにもうレジュメ作って、カンザスティに送らせてもらって、
うん、
まあ、無事にそのインターンを取れたんですけど、まあ、もしその先輩にお会いしてなかったら、ポジションが空いてるよっていう話も絶対なかったし、
うん、
3ヶ月無駄にしてたのかもしれないし、でもそこで2ヶ月カンザスティで過ごした経験があって、次のまたインターン先が決まったりとか、もうそこでもすごいいい評価というか、もう何かあったらいつでも言ってくれっていう風に言ってくださってたんで、うん、ああ、もうこれもすごい頑張ってよかったなと思って。で、次、インターン探す時にももう自信を持って自分のレジュメ出せるなと思って、
うん、
っていうのも思ってて。で、まあそうこうしてるうちに、まあ卒業の時期、を迎えたりもしたんですけど、まあ、その前にちょっとあれですね、ダイヤモンドバックスでちょっとインターンさせてもらった時の話なんですけど、まあ、野球のシーズン、まあ、11月から2月の、まあ、大体3ヶ月、4ヶ月の間なんですけど、その間にそのアスレッチトレーナーを CEU 貯めるために、コンティニューエディケーションっていう、なんていうんですかね、 クレジットじゃないですけど
単位
、うん、単位を貯めないとだ単位を貯めないとあの免許更新できないですけど、野球の人たちはシーズン中はもう忙しすぎるんでそういう単位を貯めることができなくて、オフシーズンにあの野球関係者で集まってそのカンファレンスなりミーティングを開くことがあるんですけど、僕がいたトロイにいた時に1月なんですけど、あのアトランタの方でベースボールカンファレンスがありまして、まあそれでまあどんな人が来るんかなっていうのを全部調べて、まあもちろんそこに応募して、でもう絶対もうメジャーの関係者来るなっていうのも分かってたんで、そこで僕はあのレジュメも用意して全部カバーレターも作ってリファレンスも用意してってやって、まあいざカンファレンスルームに行って、でもすごいもう人がいるんですよ、もう300人400人の、
あそんなにいるんだ、
めちゃくちゃでかいカンファレンスで、
うん、
でもうメジャー関係者がいる中で僕はもうなんかすごい緊張してたんですけど、壇上に上がり終わった、まあ、ダイヤモンドバックスの関係者の人がお話が終わった後に、もう僕もうすぐその人捕まえて、インターンしたいんですけどレジュメ受け取ってもらえませんかって言って、もうすぐに渡して、
うん、
分かったと、ちょっとお前話があるからちょっと来いって言われて別室に連れて行かれて、なんか質問っていうか話があるっていうからどんなんかなと思ったら、あのさっきその壇上に上がってた人が教えていたことをまたうちのスタッフを使って再現し始めたんですよね、あの PRI に関することなんですけど、
はいはいはい、
パフォーマンスあのリストレーションのことで、で、まあ、僕もその時もちんぷんかんぷんやったんですけど、で最後に、まあ、10分なりあの再現してもらって、質問あるかって言われて、あこういうことかと、英語力を試してやると思うなと、いうのがもうすぐそこで分かって、もう緊張してたんですけど、とりあえずでも分かんなかったんですよ、でもね全然でも何も分かりませんとは言えないんで、もうとりあえず何を質問したかすらも覚えてないんですけど、もうとりあえずもう I don't know だけは言えないんで、とりあえずもう何かしらもう喋りまくってアピールしようとしてたんですけど、まあ最後に言われたのが、もともとそのダイヤモンドバックス日本人のスタッフが2名ほどその当時はいらっしゃったんですけど、あの日本人すごく大好きで、まあ日本人ができるのは知ってると、あとはあのお前の英語力はどんだけあるかっていうのをちょっと調べたかったんやっていうのを最後に言われて、やっぱそうやったなと思って、でまたちょっと後日電話するわって言われて、1週間2週間ですかねぐらいしてからあのやっぱ電話かかってきまして、具体的な話が始まったんですけど、いついつ来れるのやとか、あもうこれ決まったなと思って、話していくうちにあのもう採用していただいて、で2週間のダイヤモンドバックスのインターンもやらせてもらったんですけど、まあ、そこでもすごい気に入っていただいて、で2週間のとこをもっと2週間伸ばしてもらって、トータル
4週間
やらせてもらって、
4週間ってことはほぼ1ヶ月だよね。
ですね、はい、丸1ヶ月まるまるプロ野球の世界に入り込めたっていうのはすごい大きな経験 で、そこもあのすごいあのハンズオンの球団やったんで、すごいいい経験させてもらったりして、でそのままダイヤモンドバックスを経て、
次ナショナルズだっけ。
そうですね、ナショナルズはまたそれであのそれはさっきあの言ってたあの専門学校にあの早川先生っていう ATC 新球種の方がいらっしゃるんですけど、当時野茂選手とか木田選手がいたデトロイトタイガースにいた時、
はいはいはいはい、
あの活躍されてたあのアスレチトレーナーの方なんですけど、その先生が、まあ、その専門学校にいらっしゃいまして、まあ、アメリカ研修のスプリングトレーニングのアメリカ研修のプログラムを作っていただいて、僕らが多分それ2年目ですね、ちょうどできて2年目の時に僕ら行かしてもらって、でそこであの僕は20歳の時なんですよね、でその当時あの今ソフトバンクホークスにいるトリーアスシャンっていう、まあ、今はもうコンディショニングコーチなんですかね、あのナショナルズにいるときはスレッチトレーナーとしてやられてたんですけど、今は多分コーチとしてユニフォームを着て、活躍されてる方なんですけど、その方にあの言われたのが、あの野球の道を進んでいきたいんやったらもう野球だけ見ろよって言ってもらったんで、まあ、そんな感じの言葉を12年前にいただいて、で、まあ、日本に帰ってきて、まあ、だいぶちょっと話が飛び飛びになってますけど、
でもそういう人とそのタイミング、その自分が本当にやっぱり若い時って本当にこのまま進んでいいのかなってこう思ったりするじゃない、
そうですね。
その時にそういう言葉を先駆者の人から自信を持っていけって言われれば、だそういうタイミングで会えたのもやっぱりあれだよね。シンクが何か持ってるんだよね。
まあ、今考えるとやっぱそれがやっぱドットになってたのかなって思いますし、まあ、ちょっと話いろいろ飛び飛びしちゃったんですけど、まあそういう言葉をいただき、アメリカに飛びし、人と人の方がつながり、うん、いろんな道が開けって感じですよね。
メジャーリーグで働きたいっていうゴールがあって、そこに対してのこうハングリー精神、絶対やる、あのやってやるんだっていうのと、まああとは自信だよね。それが多分あれば、
うん、多分ね、自信はね多分なかったんですよね。ほんまに勢いと、うん、勢いとも気合と根性と、うん、まあ、あと情熱っすよね。だからね、うん、それだけしか多分なかったと思います。もう当時はほんまに英語も全く喋れんかったから、自信なんかもやっぱなかったし、うん、でもどうやって自信つけるかって言ったらもう働くしかないし、でも働くにも英語分からへんからどうしようもないしっていうか、耳を見合う目で人のやってることを見て。
実際インターンの時ってどうなの、もうがむしゃらに働いてアピールした感じ、インターンの時
は。もうとりあえずもうインターンはもうほぼもうスラッシュ雑用係って言ってもいいぐらいなんで、もう奴隷っすよね、うん、って言っても多分いいぐらいの、僕はもうそういう風に捉えてたんで、まあ俺はもうアンダーもう学生なんで、ATC でもないんで、お金なんか当然もらえるわけもなく、うん、まあ交通費なり、ホテル代なり、食事なりのお金も全く出ないんですよね、インターンって。うん、それでも、その経験と知識と、まあ、まあ、その短期間で知識が、習得できるかって言ったら、まあちょっと難しいんですけど、まあその、
経験なのかな、
経験は、うん、経験は、お金を払ってでも、やっとかないと、やっぱ僕らなんか外国人なんだ、アメリカでは、うん、どうやってアメリカ人に勝っていくかって言ったら、もうどんだけ強いレジュメを作れるか、他とどんだけ差をつけれるかっていうのをもうずーっと考えてたことなんで、だから僕が学生の時にいた夏休みはもう全部もうインターンしましたね、うん、無給で。それでも足りひんのちゃうかなとかもやっぱり思ってて、
実際あれだよね、そこでがむしゃらに頑張ってたらみんなどっかでつながってるから、その、うん、メジャーの人たちマイナーの人たちが次ちょっとインターン探してんだよね、真面目なやつ誰かいないかなってなった時に
絶対そういう話してますから、
絶対さ、あそこに福田慎ってのがいるよみたいな、トロイにいるよみたいな、絶対そういう話題絶対出るよね、
うんうん、今でもだって、まあ、今はもう野球の世界に入りましたけど、やっぱその上の人たちがインターンまた取るときに、うん、でもそういう話しますもんね、絶対ね。
あ、やっぱり。
他の球団に聞いたりとか、絶対しますもん。
去年、誰々がお前のところで働いてたらしいけど、引退したらしいけど、どうだったみたいな。
絶対話してますからね。うん、だから一回その世界に入ってしまえばね、いいんですけど、やっぱそこででも頑張らないと。
うん、だからこそだって、シン君はさっき言ったみたいに、2週間のところをもう2週間やってくれ、みたいな形で、努力が認められたんだもんね。
うん、それはすごい嬉しかったですね。うん。うん、あ、やっぱこういう風にやっていけば、まあ、気に入ってもらえるんやというか、うん、まあ、やり方というかね、まあ、まあ、それはもうほぼ学校で、まあ、学校のプログラムすごい良かったんで、先輩たちもね、結構優秀な方たちが多いんで、それも見よう見まねで、あ、やっぱこうしていったら、あ、気に入ってもらってんなとか、そういうの見つつですよね。そこで学んだことがなんかいろいろ他でも生きた感じですね。
あとはさっきのなんだっけ、アトランタでのカンファレンスの時にこうレジュメを出した時のそういう行動力って、もう行動したもん勝ちじゃない、そういうのって。
そう
ですね、アメリカは特に、
はい、
特にね、シンクの場合今野球にいるから、野球を例えば話にすると、野球選手って基本的にこう打席数からこうどれだけ打ったかっていうのが問われるじゃない、結構まあ打率だけど、はい、で僕ら一般人だと問われるのってどれだけ打席に立ったかじゃなくて、どれだけ打ったかだから、
はい、うん、数字ですよね、もうね、う
ん、でも打席って行動ね、打席数って行動って考えると、そこはもう別に問われないからね。
そうですね、
うん、だそこを本当にいかに行動できるか、
はい、
アメリカってアピールしたもん勝ちってとこあるじゃない、
もう結構言うたもん勝ちなとこありますからね。
あるよね、
なんやかんやで、
うん、
それで通るのみたいな感じのもありますからね。
まあ、後で最後に聞く話の一つでもあるんだけど、若い子に向けてっていうところもあって、アメリカにこう、夢を持ってくるのはすごくいいことだと思うの。
はい。
だけど、ちょっと甘い感じで来ちゃうの、情熱もちゃんと持たないで甘い感じで来ると、結果大変な目を見るよっていうのを、こういうのちゃんと教えとかないと。
そうですね。
ダメなのかなって思うよね。本当人とのつながりってその中でも、特に大事な部分かなって僕は思ってて。
はい。
だ僕はよくマンハッタンに最近行くようにしてるんだけど、マンハッタンも車で4時間ぐらい。
ああ、そうなんですね。結構かかるんですね。
まあ、3時間半から、まあ休憩入れて、で、僕の場合はニュージャージー側に止めて、フェリーでマンハッタン島に入るから、
はい。
まあトータルそれぐらいかかるんだけど、あそこに行くといろんな人に会えるから、
うん。
もういろんなこと勉強できるし、もう年とか関係なく、年齢関係なく、いろんな人に会って勉強できるから、もうなんか飲み会があるよって言ったら、行くし、むしろあの、マンハッタンで僕が勝手に Facebook 上でイベントを作って、僕が幹事になってるからね。
いや、いいですね。
マンハッタンでの飲み会で。はい、でも、マンハッタンにいる人、知り合いを5人呼んで、1人、最低3人呼んでくれと。
はい。
そしたら、結構な人数になるから、それで飲み会やろうみたいな。
うん。面白そうですね。
そういうのをね、なるべくこう、やるようにはしてるよね。こう、いろんな人と会いたいっていう単純な。
そうですね。うん、やっぱ、一つの世界にずっと留まってると、見えてこないものが結構ね、あったりもするんですけど、でも他の業種で活躍されてる話の方の話を聞くだけでも、そこでまた自分の仕事の中にまたヒントを得ることもあるし、そういうの結構ありますよね。全然違う業種やけど、まあ、通じるものは一緒というか、仕事に対する情熱なりとか、いうのやっぱみんな変わらへんねんなっていうのか、そういうのはやっぱ、再確認もやっぱできるし、自分の
中の。しかもそれが国籍とかも変わってきたら余計ね、いろいろ勉強になるよね。
うん、そうですね。
だって白人の人ともバックグラウンドがね、全然違うからね、ヨーロッパ系でも中でも国も違うしっていう。
うん、僕がね、ちょっとインターンしてる時に思ったんですけど、まあちょっと話に戻るんですけど、そのアスリートパフォーマンスっていうところでちょっとインターンしてた時があったんですけど、まあそこ僕、まあ、もう初日に入って、これをもうマスターできれば、もう絶対上に行けるなっていうのは確信したんですけど、まあそんだけもうすごい施設も整ってて、トップレベルの、もう世界最高レベルのアスリートたちが全員3つ集まってる中で、それをサポートしてるスタッフももちろんすごい人たちばっかりなんですけど、
それはいろんなスポーツ選手たちが集まってっていう、そのあれなの、施設なの。
ですね、まあオフシーズン、まあアメフトで言えばオフシーズンの間にその選手たちが体を大きくしたりとか、まあ野球のオフシーズンの間にまたそのトレーニングをしたり、まあほぼなんかプロ、
各プロ選手、
各、そうですね、各プロ選手が集まってってくるとこなんですよね。MLB の選手もいたし、まあ、その当時は NFL コンバインの大学生もトップレベルの大学生もいたし、で、その時にちょうどアルゼンチンのラグビー代表のチームが、合宿にも来てて、そういうトレーニングとかも全部にさせてもらったんですけど。
それがアスリートパフォーマンスか。
そうですね。今はもうエクソスっていう名前にやってるんですけど、でもこの人たちの、まあ、仕事に対する、まあ、姿勢というか、まあ、すごいきめ細かいんですよね。アメリカ人って結構雑とかレイジーとか結構言われるんですけど、もうこういうトップレベルに行くと、もうそういうのも全然関係なくて、適材適所やなってすごい思ったんですよね。その当時僕が大学4年生のインターンしてた時なんですけど、ちょうど僕の大学、トロイ大学を、2つか3つかな。2年か3年前に、僕より3年先に出た、ATC がそこで治療もしてたんですよ。で、僕が多分その時26とか7やったと思うんですけど、で、その時に、まだそいつ23、4やったんかな。でもすっごい若いんですよ。でもめちゃめちゃ賢いし、めちゃめちゃ直すんですよね、人をね。で、その時フロリダにある施設は、ミリタリー関係の人を結構扱ってて、 ミッションで怪我した人たちを、がリハビリ兼トレーニングでやるとこやったんですよね。だから、拳銃で腕撃たれて動かへん人とか、あの飛行機がクラッシュして足が動かへんとか、もう足ないくなってる人もいてたりしたんですけど、もう最初車椅子で杖付き でとかいう人たちが3週間4週間していくうちに治療とトレーニングそこでするんですけど、もう見違えるほど回復するんですよね。
へ
ー。それをもう間近で8ヶ月管理させてもらったんですけど、うん、まあ日本人は勤勉と言われるじゃないですか、
うんうん、
でも日本人の中に日本人は勤勉の人が多いっていう確率があると思うんですけど、まあアメリカ人はそのレイジーな人の中にもアメリカ人の中でもすごいできる人がやっぱ何パーセントかいて、うん、そのまあ人種関係なくトップレベルに人はもう年齢であろうが人種なんであろうがその人に適した場所に行くんやなってもうすごいそこで感じて、で僕も頑張れば絶対上に行けるなっていうのをすごいそこで思ったんですよね。若かろうが何であろうができるやつが上に行くっていうのがアメリカやなっていうのがすごいそこで思って、すごい若かったんですよスタッフが。その若いスタッフでも世界レベルを相手にサポートしてるのを見て、
うん、
俺はもうちょっとええとこ来たなっていうのを確信して頑張っていきましたね。
なるほどね。それはやっぱもう国籍とか本当年齢性別関係なく、要するにもうアメリカで頑張ったもんは評価されるもんね。
うん、ほんまそうだと思いますね。
まあ頑張るだけじゃなくてもちろんなんだろうな、多分僕ら一般人、まあだから僕みたいな凡人がねあの頑張ったなってもう毎日これだけ頑張ってるって思ってることが多分彼らにとってのスタートラインだと思うの。
うん、
だから頑張ってんのに結果が出ないって言ってる人たちはまだ努力が足んないんだよっていうことを知らないといけないのかなってのは留学中にすごい僕はそれ感じた。
そうですね、うん、まあ、テスト勉強とかしても何時間勉強しても点数取れなかったら意味ないですもんね。
そう
で、アメリカ人の賢いやつはもう30分したらもうほぼ A 取れるっていう。
そうだけど多分その隠れた努力をしてるんだよね彼らは。絶対、
まあ、知
ってます
よね、うん、はい。
で日本人でも僕の同級生で首席で卒業したやついたんだけど NBA で、彼女は僕らが遊んでる間とか食事行って何時間か過ごしてる間家で勉強してたもんね。
うん、
うん、
やっぱね努力はね実を結びますからね。
そうなんですよ。いや今日はねなかなかいい話を聞いて、最後にちょっとしんくんに、まあ、これはよく聞かれると思うんだけど、日本人で若い子からアスレチックトレーナーを目指す若者に対して、はい、こうメッセージ的なものありますかみたいな、多分今まで何度も聞かれてると思うんだけど、
はい、まあ、僕も高校時代とかねほんまにもう全然勉強とかしてなくて、
うん、
英語も日本のおるのになんで英語を勉強せなあかんねんと思ってたぐらいの高校生だったんですけど、うん、まあ、一度目標を持つとやっぱ人って頑張れるんですよね、
うん、
でもう闇雲にやっていっても目的地がないとやっぱ迷子になっちゃいますよね。だってもう目的地もないのにただ車運転しても俺どこ行っきょんねんってなって、ガス代の無駄やしお金の無駄やし時間の無駄やし、いや目的地をやっぱ決めて、
うん、
作戦を立てて、
うん、
行くのが一番効率的というか、まあ一番簡単のようで、まあ、難しいかもしれないですけど、まあ、
シンプルが一番難しいって言うもんね。
はい、でもまあその難しいところで、まあ、助けてもらえる人にやっぱそこでやっぱ出会ったりするんですよね、やっぱね、うん、そこでそういう人たちとの出会いを大切にしながら目標に向かっていくと、やっぱあの人たちに会えたからやっぱここまでたどり着けたんやなって、まあ、さっきの言ってたやつみたいなコネクティングドットみたいな感じになると思うんですよね、最終的に。それはゴールに着いた時にしか多分見えないと思うんですよね、
うん、だと思う、
うん、
多分ね死んだ時しか分かんない気がするそれ、
うん、
最後に。
そうっすよね、ほんまに。だから、まあ、とりあえず目標を持ってどれだけ情熱を持って進めるかやと思うんですよね、
うん、
どんだけ賢かろうが情熱ゼロやったらゼロじゃないですか、動かないじゃないですか、
うん、どんなに掛け算してもゼロだからね。
やっぱ目標かける情熱なんですかね。そこで、まあ目的地がどんどんどんどん近づいていくと思うんで。
そうしたら自然と、このさっき言ってたドットっていうのはついてくるよね。
うん。
なんかドットを最初から目指していっちゃうとダメなんだよね、多分ね。
そうですね。
うん。
後ろ振り返った時には繋がってたなっていうのが。
そう、そんな感じだよね。
うん。
うん。
それは今のこのポジションに立ってというか、今いる立ち位置で、まぁ、ちょっと振り返ってみたら、ああ、繋がってたなっていう。
うん、
まあ、この先、これから先のドットはどう繋がっていくかわかんないですけど、うん、まあ、それはまあまた、その先に行った時に、また後ろ見てみれば、
そう
繋がってるなと、やっぱ思うんで、うん。
僕も同じだな、全くシン君と。
うん、
まあね、ほんとそこの部分を、どうしてもちょっとシン君といろいろ話を聞きたかったのもあるし、その若い子に、あの高校、特に高校生とか大学生とかで、なんとなくこう自分の道がぼやんやり見えてんだけど、こううまく何をしたらいいのかわからないみたいな子に、
ちょ
っとこの話をどうしても伝えたいなと思って。
まあでも最近どうなんですかね、やっぱあのやっぱやりたいことがわからないっていう人も多分いると思うんですけど、ほんまもうちっちゃのことでもなんか自分の興味があることを。
そっからやれんだよね。
あれば、そこを突き詰めていくといつの間にか結構、自分頑張ってるなっていうところにまで結構行ってると思うんですよね。
いける気がする。
うん。僕もだってもうほんまに野球が好きっていうだけしかなかったですもんね。
やっぱね、それ大事だよね。
しかも、なんか、うん、まさか、まあまさかっていうかまあ、ずっとプロの世界で働きたいなとはもうずっと高校生の頃から思ったんですけど、うん、まあ何年かかるか分からんけど、まあ20代はもう絶対もう下積みの時代やなっていうのもすごい自分で決めてたんで、
うん、
まあ10年でまあプロ入れたらラッキーかなっていうのは自分の中でちょっと作戦というか地図は作ってたんですけど、
その通りになってるもんね。
まあ意外とね、なってるんでね、
うん、
まあラッキーというか、まあ、ラッキーでもないんですけど、まあ、ラッキーなとこもあるんですけど、ガンガンガンガン突き進めたからこその結果かなと思う。
そうだね、ゴール持ってね、執着心持って突き進んで、はい、で突き進んでた先になんかいろいろドットができてて、それがどんどんつながって自分をこうサポートしてくれたっていう感じだもんね。
そうですね。
本当ね、それを本当ね、若い子はね、この音声をね、ちょっと何回も何回も聞いてね。
誰かしら聞いてくれて
る。誰かしら聞いてくれてるはずなので、
はい。
これはちょっとぜひ、いろいろ聞いてもらいたいと思います。
はい。まあちょっと言いたいことがちゃんと伝えれたかどうかちょっとは謎ですけど、ちょっと言いたいことの、まあ 30% は言えたかなと
思います。30%
わかんないです。わかんないです。
じゃあそれは今度僕が短波行った時に残り 70% をお酒飲みながらでも。
そうですね。
ぜひ。
はい。
うん。じゃあね、今日は本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。うん、
じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい。